フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 徳島の森ひろ子です。今日は SDGs の目標14、海の豊かさを守ろう、目標15、陸の豊かさも守ろうなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。ブリランテ 4SDGs。 この番組は創価学会の提供でお送りします。 FM 徳島のスタジオには鶏卵の卸業をされている卵屋さん、小林ゴールドエッグの代表小林晋作さんにお越しいただきました。小林さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まず小林ゴールドエッグについてご紹介しましょう。小林ゴールドエッグでは卵かけご飯専用、目玉焼き専用、カルボナーラ専用など様々な卵を開発していて、現在83種類を販売している会社なんです。小林さん、目玉焼き専用の卵ってどんな風な工夫がされているんでしょうか。
あの、鶏の一生のうちでも産み始めの最初の数ヶ月だけのこう若鶏の卵なんですね。立体構造がこう、例えば黄身の方が球に近い盛り上がりがあって、ものすごく火が均一に通る滑らかな卵なんです。蓋を閉めて蒸し焼きにした場合に火の通りが非常に均一になりやすいんですね。なので、こう滑らかな食感の目玉焼きというのは作りやすい卵なんです。
見た目にももっこりして、
はい、
とってもこだわりを持って卵を作っておられます。代表の小林さんは卵ソムリエと呼ばれていて、卵に関するいろんな情報をホームページでアップされています。でその中で、はい、卵の栄養とか安心安全についてというお話ももちろんされてるんですが、はい、ああそうなんだと驚く情報もたくさんあるんです。その中から少し教えていただきます。小林さん、ゆで卵のちょっと変わった食べ方は、はい、
ゆで卵のすりおろしですね。
すりおろす、
はい、普通におろし金で固ゆでにしたゆで卵をこうすりおろしてサラダとかにかけてやると、ふわっとした食感の口当たりと卵の風味とか両方楽しめて、めちゃくちゃ美味しいんですね、これが。
へー、リスナーの皆さん、これ試してもらいたいと思います。そして映画ロッキーで主人公が生卵をコップで飲むっていうシーン、とっても有名なんですけど、はい、あれ外国では怖いことって本当でしょうか。
そうですね、外国の場合はこう日本と違って卵を生で食べれるようなこう鮮度管理やその飼育管理っていうのはこうできてないもんですから、生で食べるとこうお腹を壊す可能性っていうのはこう日本よりもかなりリスクが高いんですね。ですからこう強くなるためにあんなに危険な行為をしてるっていう、命知らずだっていうのを表すシーンなんですね。
いやー、外国の映画ではちょっと、ね、じゃあ違う印象になるっていうのは面白いです。はい、小林さんはことわざとか卵の歴史とか、はい、有名人がこんなことを卵のことを言っていたなんていう、幅広く卵のことを知っているマニアですね。
そうですね、本当はソムリエというよりはもうまさにマニアですね。もう本当隅から隅まで知ってたいという思いで、はい、普段暮らしてます。本当に
本当に大好きなんですね、卵が。
はい、そうですね、本当話し出すと止まらないとはよく友人にも言われます。
そんな卵愛あふれる小林さんが開発したのが SDGs な取り組みの卵です。名前を泡育ちと言います。はい、どんな卵ですか。
徳島でこう廃棄になっているような部分の食材ですね。例えばすだちであれば絞った後の皮であったりとか、こう削った後のナルト金時の皮とか、あと食感悪いんです、こう商品にならないこうナルトわかめの穂先の部分とかですね、そういった部分を粉末にして飼料にしています。例えばすだちなんかでもこう皮の部分にこうすごく栄養があるんですけど、やっぱり苦くて食べられないわけですよね。で他にも本当に例えば徳井咲さんでうなぎの骨とかね、例えばそういったあのアラなんかでも栄養がうまみがたっぷりなんですけど、なかなか人間が食べるには硬すぎて食べれなかったりするんですね。であればこう畜産としてであれば本当に食用と違ってこう加工のランクっていうのも少し下げて、コストにあんまり反映しないような形でもこう飼料としても転用しやすいもんですから、そうすれば本当にちょっと汚れがついてて食用には使えなくても飼料であればなんとかなるっていうケースもあると思うんですよね。まあ、そういうのが本当に役立ちになるんじゃないかなと思いますね。
作るときはとても苦労があったと思うんですけれども、
はい、スダチの外皮なんかはこう年間で1000トンぐらい廃棄が出てますんで、持ってきてやはりこうまだ水分が多いものっていうのをこう粉末にしていくっていうのはちょっと工程にこう手間かかるんですね、うん、
そういったことを乗り越えて作られた卵の味は、
非常に甘みがあって濃厚な味なんですが、なのに香りの癖がすごい少ないっていう面白い特徴があるんですね。こう普通はこう濃厚な卵っていうのは香りの癖も強くてそれが苦手っていう方もお客様で多いんですが、まあ、そうではなくて本当に香りの癖が少ないので、例えば柚子胡椒であったりとか、こう香りのいいこうだし醤油とか、本当にそういったあのいろんな食材との相性ってものすごくこううまく使えるようなイメージですね。
食べた方の感想って聞かれたことありますか？
そうですね、こう一回食べてファンになったって言ってくださるお客様はすごく多いんですね、まあ、あとはこう徳島県内の方でしたら、おじいちゃんが育ててるすだちを食べてるんだねとか、例えばわしが育ったんだじゃないんですけど、そういう冗談で言ってくださる方もいらっしゃるんで、まあ、そういう応援してくださるような感覚っていうのも、まあ、あるなとは思ってます普段。
こういった、徳島のすだちやナルト金時、ナルトワカメ、はい、廃棄される部分を使っているという点が、はい、SDGs の目標14と15、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさを守ろうなどにもつながる取り組みです。最初はこういうふうには考えておられなかったんですよね。
はい、はい、そうですね、本当にできるだけコストをかけずにうまいものを使おうと、あとやっぱり他県のライバルさんができないような徳島ならではの食材を使えばこううまく差別化になっていいなぐらいの感覚だったんですね最初は、はい、
でもそれが SDGs ということでね、はい、今の取り組みに合致しているっていうの素晴らしいことだと思います。さあ小林さん、未来に向けたメッセージ、どんなことを思われますか？
はい、そうですね、一つにはですね、こうもったいないから何とかしようっていうのはこう何でしょうね、しょうがなく使ってるってイメージがそこあると思うんですね。こう本当はもっといいものを使いたいけどこっちで我慢してリサイクルで使おうみたいな、そうでなくて余ってるものを使ってさらにいいものにそれができればそのいいんじゃないかなと、こうダウンサイクルとかリサイクルじゃなくてアップサイクルっていうんですかね、まあ、それが一つのこう考え方のコツになるんじゃないかと思います。
そのアップサイクルで生まれた卵が他にもあります。それが怪獣の卵、はい、これどんな卵なのか教えてください。
弱反卵って言いまして、卵っていうのはこう部分的にこう小さなそばかすみたいなこう斑点ができることがある、まあ、あるんですが、こうそういったものが非常に多いものっていうのはこう見た目が悪いっていうので今まで、まあ、破棄しているようなものだったんですね、まあ、それを集めてですね、こう見た目が本当に怪獣の卵のように見えるすごくかっこいいこう卵になるなということに気づきまして、こうお出しをしたら本当お子さんも含めてですね、いろんなファンの方がこう増えましてこう喜んでくださってます。
斑点の見た目が汚いじゃなくって、はい、かっこいい怪獣みたいだっていう考え方、はい、これまさにアップサイクルですね、
はい、
いろんな考えに取り入れられることだと思います。さあ今日は小林ゴールドエッグの代表小林晋作さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日は徳島から食品不要物を使った価値ある卵を開発し続ける小林ゴールドエッグの小林晋作さんにお話を伺いました。小林さんの活動は SDGs の目標14、海の豊かさを守ろう、目標15、陸の豊かさも守ろうなどにつながるお話でした。今廃棄されている食材も価値を見直して活用できるものがたくさんありそうですね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 徳島の森ひろ子でした。次回は FM 高知からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。